マサ姉の獣話第3回筆者のご紹介。井上正輝、1949年奈良県生まれ。現在は島根県美郷町を拠点に鳥獣被害対策アドバイザーとして全国で活動中。町の鳥獣被害を減らす取り組みにご尽力いただいています。前回の思い出し。美郷町の皆さん、こんにちは。またまたマサ姉だよ。今回も前回のおさらいから。人間みたいな直立二足歩行と違って、四足歩行は全力走が得意な反面、とことこ歩きは苦手。だから安心して食えるところがあれば、できるだけそこに住みたい。獣害を起こす動物はびっくりするくらい近くに潜んでる。なのに無関心な人間が気づかずにいると、どんどん人間は怖くないって慣れてくる。つまり人間の生活圏も安心できる場所になっていく。動物も満腹以上は食わない。野生動物も人間も生き物、毎日餌を食べる量は一定だし、満腹になればそれ以上は食べない。100人の人が田畑に柵を設置した後、柵を突破されるまではほぼ100人とも自分のところの柵は効いていると勘違いしてる。獣害が問題って呼ばれて現場に行ってみると、ほとんどの柵は動物がその気になれば突破できる柵ばかり。聞いたんじゃなくて、どこかで満腹してるから入ろうともしなかっただけって気づいてほしい。そういう現場には、ネットしたけど入られた。トタンもダメだった。ワイヤーメッシュも効かん。イノシシは賢いっていう人が時々いる。とっても失礼な言い方は百も承知だけど、そういう時に私必ず言っちゃう。イノシシなんか賢くない。あんたがアホなだけって。かえって安心させる策。張ってるけど逆効果の策の例挙げておくね。1、コワゴワゾーン、U ターンゾーンのない策。何も考えない人は、柵は境界線に設置するものだと思っちゃうみたい。獣害対策って人間の都合じゃなく、動物がどう感じる柵なのか考えてほしい。柵の外側を人が歩けない柵、柵の外側の草や笹を刈ってない柵は動物を安心させる柵。動物が身を隠せない、人がいつ来るかわかんないコワゴワゾーンがない柵作っちゃダメですよ。特に山の折り際なんかに設置した柵、下ってきた動物は前のめり、 U ターンもできず勢いで突破しちゃうことも多い。2、外から餌が食える柵。柵の外側に栗が落ちてたり、かぼちゃが柵の外でなってたり、柵の外から食えるところにみかんの枝が垂れてたり、せっかく網室にしたのに猿が金網に手を入れたらミニトマト食える、天井からインゲン豆食える網室も全部動物を引き寄せる。あ、これ餌付け柵。これは餌付け網室って気づいてるよね。今回の宿題。柵を見たら他人の田畑の柵でもどこが悪いか探して自分ならどうするか考えよう。